大きく1点、定住促進対策について、細かく5点ほど質問をさせていただきますので、ぜひいい答弁を聞かれるようにしていただくようにお願いをします。それではまず順次、質問をさせていただきます。平成17年3月に壱岐市総合計画、基本構想と基本計画を策定し、海と緑、歴史を生かす癒しの島壱岐を将来像として、基本計画を平成17年から21年度を前期、平成22年度から26年までを後期基本計画として策定し、この計画も残すところあと1年余りとなりました。また過疎地域自立促進計画はこの壱岐市総合計画の下位計画として位置づけ、まちづくりは人づくりに原点があるという基本認識をあらゆる施策に反映させるため、自ら関わり共に作る自然の島づくりを基本理念として27年度までを策定をしております。これもあと残すところ2年余りとなっております。その中で本市の人口もご承知のとおり少子高齢化が進行しておりまして、今年の5月末現在で住民基本台帳では2万9129人となっております。平成27年度に2万7000人台の人口確保を目標として、今後定住人口の減少抑制と交流人口拡大に重点を置いた施策が重要であると明記されております。交流人口拡大策につきましては、今年4月より、観光窓口一本化のため財団法人壱岐市観光連盟が発足し、市からも2名出向をされ、頑張らんば長崎事業の、壱岐島ごっとい、市場プロジェクト採択など、昨日から市長も言われておりました、玄界などの宝石箱壱岐2000年の歴史と美食を求めてという、市長もよくできているという観光振興計画に沿って、官民一体となり努力をされておりますけれども、これまで、私も人口減少の危機から何度となく指摘をしてきました定住促進対策につきましては、当該通勤通学者交通費助成事業以外は具体的な方策がないように感じております。その後の管理職会議や、関係機関との研究の進捗状況はどのようになっているのかお尋ねをいたします。農業漁業による助成制度以外でお答えをいただきたいと思います。2番目に、市長は日頃よりこの定住につきましては雇用が必要であると言われております。25年度の施政方針でも企業誘致の推進は働く場の確保と地域活性化の観点から重要な課題である、また人口の流出を食い止める極めて重要な施策であると言われ、長崎県産業振興財団と連携し協力していくと言われておりますが、現在この壱岐島内への企業進出の計画はあるのかお尋ねをいたします。本市はまた福岡に近く都心に比べ土地が安く、また給料も本土に比べて低く、人も性格も真面目で、人柄も良いと、立地人材の利があると思っております。ただ離島であるがゆえに船による輸送コストがかかるのがデメリットとなりますが、それを関係なく IT 関連や先ほど市長が言われました離島振興の中での輸送流通コストの助成についても今取り組まれておりますが、そういう支援をすることによりましてずっと言っておりました、学校の跡地活用も含め企業誘致の今言った立地と人材の利を含めたそういった部分を逆に、市長自らがトップセールスをしていろんな企業やに、セールスする必要があると思いますけれども、その市長の 所見をお聞かせいただきたいと思います。また新規産業雇用創出のため県市農協漁協商工会観光連盟の異業種で構成されております離島活性化に関わる協議会での道の駅のような壱島物産館設立に向け現在協議をされておりますが、その進捗状況も合わせてお尋ねをいたします。3番目は、壱岐の島内は他の離島に比べまして、光ファイバー網や官民によるフリースポットの設置によりインターネットただの島プロジェクトが拡大し、そのインターネット環境は全国レベルになっております。そこで自然景観もよく交通の便もいいため、作家などの筆筆活動にするにはいい環境と考えます。そういった方がお見えになれば、観光大使としてもいいんじゃないかと考えておりますが、そういった形の新しい、生活のスタイル、都会の人にも新たなそういうスローライフの提案を、先ほどのトップセールスと合わせてどんどんするべきと考えますが、その点についてお尋ねをいたします。また4番目は定住促進についてはまず壱岐に住んでいる人にも目を向けるべきと考えております。市長は施政方針の中で少子高齢化が進行する中、安心して産み育てることができる環境整備が重要になっていると言われております。少子化解消については年月がかかるため今のうちから子育て環境整備が必要と考えております。6月11日の西日本新聞によれば女性1人が生涯に産む子どもの推定人数を示す合併特殊出生率は全国で 1.41 と前年をわずかに上回っているそうであります。政府の子ども・子育て白書によりますと18歳から34歳の未婚男女の9割近くが結婚を望み、理想の子どもの数が平均 2.42 人だったそうです。しかし実際は合併特殊出生率は 1.41 で、理想の子どもの数が 2.41 と現実は低くなっております。そのため夫婦で子どもを育てられる環境の整備も欠かせないと考えます。このまま定住人口が減り続けると、年金、医療、介護などの社会保障制度が揺らぐことになりまして、高齢世代を含む全世代の課題であると考えております。離島においては、日本の、10年ぐらい、縮図みたいな形だと考えております。現在の出産祝い金制度につきましては、合併後旧勝本町の幸せライフ推進条例の平成28年のまで経過措置以外、統一をされておりまして、第2子が3万円、第3子以降が10万円となっております。実は合併前と合併後の合計特殊出生率というのをちょっと調べさせていただきました。平成12年から14年度において、合併前なんですけども、石田町が 2.39 人、これが全国で5位の高さとなっております。石田町の取り組みとしましては、その時は、出産祝い金支給制度については、第1子が2万円、第2子が5万円、第3子が10万円、第4子が20万円、第5子が30万円に加え、第3子、第4子、第5子については小学校入学時に10万円を支給するようになっております。これと合わせまして、保育料も他の3町に比べ、安くなっておりました。こういった、そして平成15年から19年度壱岐市においても 2.09、これは全国、これも5位、壱岐市になっても全国5位で、全国的にはレベルは高いんですが、この推移から見ても 2.39 と 2.09 で下がっているような状況でございます。この結果からも分かるように、 まあ、あの財政的なものもありますが、こういった、まあ、各庁のいろんな取り組みについては統一するのもいいんですが、再度もう一度内容をそして支給方法を見直して9兆のように充実すべきと考えますが、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。そして5番目です。今度の、国民一人一人に番号を割り振り、所得や納税実績、社会保障に関する個人情報を一つの番号で管理するマイナンバー制度が平成28年1月から利用開始となります。この結果、行政コストが削減されまして、個人の所得情報、社会保障の受給実態を正確に把握しやすくなり、公平で効率的で、住民票や納税証明書といった書類もいらなくなり、年金や確定申告などの手続きが大幅に簡素化されるようになるようになっているみたいです。現在、庁舎建設検討委員会の中で、庁舎建設について審議が始まっております。高齢化の現在、光ファイバーによりますマイナンバー制度を活用した、ATM のような機械と、そこにテレビ電話を設置をし、例えば、地域にあります農協、漁協、郵便局に設置したり、また自宅のパソコンから、身分証明が可能となりますので、イメージ的には e-tax のようにカードリーダーを付属すれば、電子申請ができたりと、住民サービス向上のため、壱岐市地域情報化計画の実現に向けて、早急に、マイナンバーの活用方法などを研究 すべきと考えますが、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。以上、よろしくお願いします。
牛江議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
13番牛江和弘議員のご質問にお答えいたします。大きくは定住対策についてということでございまして、それを各5項目に分けてのご質問でございます。まず第1点目のご質問でございますが、今までにいろいろ指摘してきたけれども、定住促進の具体的な方策がないように感じるということでございます。その後の研究の進捗状況ということでございます。人口の減少は市民生活の活力の低下を招くばかりではなく、地域経済や財政にも影響を及ぼし、地域の存立基盤に関わる深刻な問題でございまして、定住促進対策は壱岐市の最重要課題であると認識をいたしております。定住促進、つまり人口減少の抑制を図るためには、少子化対策、住環境の整備、安心安全なまちづくり、雇用対策、産業の振興、教育の充実など、生活している市民はもちろんのこと、市外の人々をも引きつけることができ、魅力ある豊かな暮らしを創出できるようなさまざまな施策を展開することが重要でございます。これまで議員には奨励金や補助制度、独身者向けの政策住宅、各種使用料の減免等、減免措置など、さまざまなご提案をいただき、ありがたく思っております。市といたしましても、部長会等におきまして、ご提案を含め、施策の検討をいたしているところでございますが、一朝一夕に解決する特効薬となる具体的な施策、いわゆる制度設計に至っておりません。今年度におきましては、都会部の人材を活用し、地域の活性化と定住を目指した地域おこし協力隊事業を新規に取り組んでおるところでございます。今後一層の産業の振興と地域支援を生かした新しい産業の創設など、雇用の場の確保に努めるなど、人口減少に歯止めをかけるべく施策を講じてまいりそうでございます。2番目のご質問でございます。私が日頃から定住には雇用が必要であると申し上げてきた、そのことについて、都会に比べて壱岐市は人件費が安い、あるいは人間性も非常に真面目である、輸送コストをの解決すれば、トップセールスで学校の跡地活用も含め企業の営業はできないかということでございます。また県との関連はどうなっているかということでございますが、県におかれましては産業労働部、企業立地課が、 その主管下でございまして、実質労働部隊でございます長崎県産業振興財団が企業訪問をし、県内への企業誘致に奔走されておられます。現在のところ離島地域に対して立地要望がないというのが実情でございます。また企業誘致につきましては、県市長による長崎県企業立地推進協議会を平成17年度に設立いたしまして、優遇策作りの協議や情報交換を行っております。特に本市においては流通コストがかさむなど厳しい条件下にあることから、地理的距離や交通需要に作用されにくく、流通コストが比較的かからないコールセンターなどの情報通信関連企業や、軽量高付加価値の製造を行う企業の融資の方向で検討を進めております。今までの実績といたしましては、ご存知のようにコールセンター1社、製造業1社、そして最近日本漁場モバ研究所などが、立地をいただいたところでございます。ご質問にございました現在の誘致計画について、具体的な計画に立っていない状況でございますけれども、私自身情報通信関連分野など企業誘致あるいは事業展開について当該関係者に断ることにお願いをしてきたところでございます。輸送コストの低減化だけでは、企業誘致を進めている他地区、とりわけ本土地区とは対等の立場になったとは言い難いところでございますけれども、離島地区は比較的に人件は安い面がございます。輸送コストの低減化となれば誘致活動に弾みがつくところでございます。輸送コスト是正については、誘致企業のみでなく、これまでに国へ要望しております離島運賃の鉄道並み料金化ということで、輸送全体にわたる料金低廉化を目指していきたいと考えております。実は先日、壱岐出身の会社経営者と お話をする機会がございました。壱岐に工場を作ってくれませんかとお願いをしたところでございます。名古屋に本社がございまして、製品を韓国、釜山へ輸出をしておられます。金属製品でございますので、内容を聞きますと、1回につき約40トンの製品を輸出しているということでございます。私はそれをお聞きして、今までの私でございましたら、さあ無理だなとこう思うところでございますけれども、そうではなくて、離島特区もございます。また壱岐の農水産物と合わせて、送ればどうかというようなことも考えたところでございまして、ございます。そしてまた社長自身に、ご自身にどのようにすれば工場を作ってもらえますかということについて、今度次回直接私と話してくれませんかということもお約束をいたしました。向こうも了解をされたわけでございまして、結果はどうなると、とにかくお願いをしていくという態度で臨むことといたしております。それから現在JA、JF 等々の物産館、壱岐の物産館の建設に向けて話し合いを進めておるところでございますけれども、今のところ少し、その話が滞っております。担当課に、知った激励をしていきたいと思っておるところでございます。3番目に、壱岐島内は他の地域に比べて光ファイバー網や官民にインターネット環境が全国レベルだと、そこで、自然環境、交通便もいい、作家などのいいために、作家などの、執筆活動などするにはいい環境であると。都会の方々のスローライフの提案をどんどんすべきと考えるかどうかということでございます。スローライフという言葉が使われ始めまして、10年以上になりますけれども、慌ただしい都会での生活から、環境の良い田舎で暮らし、ゆっくりした生活をと提唱されたものと思っております。議員ご提案のとおり、壱岐市でも、情報通信基盤の整備が本土並みに整いました。特に無料でインターネットが利用できるフリースポットの設置箇所は市内82箇所でございまして、全国4位という設置箇所数でございます。またつい先日10個のルーターをご寄付いただきました。これを整備いたしますと92個ということで、佐渡市に次ぎまして全国で2位の設置箇所数になります。また自然環境もよく、交通の便にも恵まれておりまして、スローライフを提案する環境は整っていると思います。今後定住促進のターゲットの一つとして、これら壱岐市の魅力を上発信いたしまして、スローライフを求める方々の活動の拠点としていただけるように努めてまいります。実はつい先日、 スローライフとは逆のことになるわけですけれども、光の環境が整備されたことで、次のようなご提案がございました。連算のプログラマー、いわゆるシステムエンジニア、SE でございますけれども、顧客とは対面に近い環境でプログラムを作る。これが常でございます。しかしながら、今度、光の環境ができたわけでございまして、テレビ電話を使いますと、東京都でも北海道都でも、あるいは外国とでも対面していると同じ環境ができる。そのような意味で、環境の良い域は面白いということがございました。もちろん私は、ぜひその実現をお願いしたいと申し上げたところでございます。いろんな企業をご紹介いただきたいということを申し上げました。これを何とか具体化できないか、今後働きかけてまいりそうでございます。これは、壱岐市にとって、まさに、一つの光が見えたという感触を持っておるところでございまして、光に関して様々な産業の可能性、企業の可能性を探り、企業誘致に努めてまいります。4番目の定住については、まず、壱岐に住んでいる人にも目を向けるべきだということで、合併前のような子育て環境、出産祝い金について、見直し権充実すべきじゃないかということでございます。旧勝本町の経過措置分を除く出産祝い金の平成20年度の実績でございますけれども、第2子、これは3万円、1人3万円でございますけれども、75名で225万円。第3子以降、これは 10万円でございます。57名、570万円となっております。壱岐市の出生者数は、平成24年度中223名で、年々減少傾向にございます。ところで、壱岐市の平成23年度の合計特殊出生率は 2.18 でございまして、全国平均を大きく上回っております。その中でも、第2子以降の出生者数は132名で、出生者数全体に占める割合は 59.2% と高い状況にございまして、現行の出産祝い金制度も一定の効果を上げているものと考えております。また前回、議会からも ご提案のありました、第2子以降が多い理由について、子育て支援拠点施設を利用してあるお母さん方にアンケート調査を行った結果、一人っ子ではかわいそうとの回答が一番多く、経済的支援も充実した方がいいとの意見も多かったことから、現在、ご審議いただいている養父連携子育て支援検討委員会のご意見などもたまりながら、出産祝い金のあり方も含め、子育て環境の整備、充実等に全般において、今後、討議を進めてまいりたいと考えております。私は、この子供を産み育てる環境、それがもう、とにかく大事だと思っておりますけれども、現在、出産祝い金、あるいは、等の前に、まず結婚していただきたいということで、婚活の事業をしているわけでございます。先ほど申されました、保育料の低廉化、これは今、養父一元化の問題の中で、研究してまいりたいと思っております。いずれにしましても、壱岐市に子供をたくさん産んでいただきたいという気持ちがございます。5番目でございます。国民ナンバー制が決定をされたということで、庁舎建設検討委員会で庁舎の問題も持ち上がっている。高齢化の現在、光ファイバーによる国民ナンバー制を活用した ATM のような機械とテレビ電話を設置したして、つつ裏裏に設置したらどうか、早急に研究すべきだということでございます。マイナンバー制と申しますのは、ご存じのように、国民一人一人に番号を振り、年金などの社会保障と納税を一つの個人番号で管理する制度であります。いわゆる税と社会保障の一体化ということでございます。この時系列で運用方針を申し上げますと、平成27年に国民に個人番号を通すると。平成28年の1月から、すみません、さっきのは平成27年10月からでございます。平成28年の1月から、個人番号カードの交付を開始する。平成29年から、行政窓口の手続きなどを簡素化、介護保険給付などの添付書類の提出が不要になる。インターネットのサイト上での年金保険料などの納付状況が確認が可能になる。 平成30年から医療情報や民間での活用を含めた利用範囲の拡大を検討する、こういうスケジュールになっております。皆さんも情報いろいろ海外の情報等お聞きになったかもしれませんけれども、現在、欧州では、なかなかプライバシーの侵害、情報の流出、なりすまし等々で大変な被害も出ておるようでございますが、メリットといたしましては、本人確認書類となるために各種手続きが容易になる、年金保険料の納付状況や自治体などからの通知をネット上で確認ができる、生活保護の不正受給や脱税を防止するなどなどございまして、マイナンバーというのは非常に、今後の行政には簡素化と申しますか、個人にとりましても行政の方にとりましても非常に役に立つ制度だと思っております。ただ今申し上げましたスケジュールによりますと、平成29年からの実用化でございまして、それまでに私はまだまだいろんな制約、あるいはその どのようなものにやるのか、具体的なものがこの29年の実用化までにはあると思っております。研究をする、そして対応する、これはもちろんでございます。ただ早急にというところが少しですね引っかかっておりまして、十分研究した上で導入していくというスタンスでおります。
部長、
部長議員、
はい、まず1点目の定住促進策について、具体的な方策がないように感じるかという部分については、市長が、現時点では、ないけれども、もうぜひ管理職会議の中で、具体的な案ができるように、協議をしていきたいということでした。このご回答も毎回いただいてはいるんですね。それで、市長もご存知とは思いますけれども、人口推移ですね、よく言われますけども、平成27年度に人口推計結果を出されておりますが、27,200人、その10年後の平成47年には2万人を切って19,307人、これはあくまでもその人口問題研究所の推計結果ですから、実際はこうなるかというのは今後のその施策次第だと考えます。平成27年と47年のもうこれはあくまでも推計結果ですから、これを単純に見たときに、分析したときにですね、7893人ほど減になります。この7893人というのは今の芦部町の人口と同じなんですね。で、言ってみれば芦部町がそのままそっくりなくなるような状況なんです。そして高齢者についてもですね、平成37年度ぐらい、32年か、ぐらいが頭打ちで、それから減少、国と一緒です、減少していきまして、生産年齢人口も平成27年度からすれば4951人減となっております。この約8000人近くが減少予定になっております。この20年というのはいわば0歳児、平成27年に生まれた子どもが20歳になる頃には8000人ほど減っていると。だから一人でも多く定住していただいて、人口の抑制、そして少子化の歯止めとして、その子育て環境の整備というのは早急にですねする必要がありますし、市長も先ほどから出ておりました、全国離島振興協議会の会長であります。その中で、特に言われたのが定住の促進を一番主な目的に明記をされております。これは先ほど言われるように、定住の促進と、雇用ですね、いろいろ今領土問題で、尖閣諸島や竹島等の問題がありますけれども、やはりこの離島の意味っていうか、人が住まないといけないっていうのを、国もだいぶその離島の重要性っていう防衛 そして、領土という部分でかなり重要視をされた結果だと思います。今回、域で全国離島振興協議会の総会がありまして、その決議の中にもありますが、離島活性化交付金事業を、充実強化し離島定住を促進すること、そして、離島漁業再生支援交付金制度等を拡充するなど農林水産業を振興するとともに観光交流の促進、雇用対策の強化を図ること、一番冒頭には離島におけるこの定住促進が何にも増して求められているということを、決議されております。そして、市長が日頃から言われている離島航路航空路の支援の抜本拡充 JR 並みの分についても決議をされております。全国の離島は、日本の縮図と思います。そうした中で、スピードは今の日本よりも早く少子高齢化が進んでいるような状況の中で、国に対して、市長が協議会長として提出をされたわけですが、今皆さんその離島の中で、スタート地点に立った状況だろうと思います。市長もご存知の通り、国に行かれますので、新設の交付金制度といってもやはり国にはパイが決められておりますので、その財政状況を考えればどうやってそのお金を取ってくるかという部分の費用対効果も含めた創意工夫を尽くした提案でなければいけないと考えます。またつまりそれは我々離島が抱えるそれぞれが考えて地元の知恵が一番大切と常日頃から市長も言われております。英知を結集してその中で、島の振興をしていきたいと、やはりそういうシステム作りが私は大事じゃないかなと思いますし、実際、現在住まれている方においてはやっぱり一人でも多く子供を産んでいただける環境にしていただければなと考えます。つまり、2人以上の子供を産んでいただければ、その世帯の人口は減らないわけですね。今、亡くなられる方が400から500人年間、生まれる方が200から250、そして、高校生あたりが300して、500から600ぐらいは自然減として毎年減っていくと思います。そうした中で、いかにその雇用の場を創出するかという点と、一人でも多く子供を産んでいただける環境にするかというのは、もう先ほど市長も言われた通り、最重要課題と認識をされているようですので、早急にですね、その具体的な内容を研究をしていただいて、それを提案をしていただきたいと思います。先ほど、市長が言われました光ファイバーについては、かなり充実をして、光ファイバーとインターネット環境についてはかなり充実をしてきておりまして、特に学校の跡地活用についてもですね、一体的なものを考えるんじゃなくて、例えばその空き教室の一つを事務所として提供するとか、そういう分割した活用の仕方もいろいろと提案ができるんじゃないかなと考えております。そうすれば電産のその先ほど言われたプログラマーがテレビ電話をしながら、住環境のいい中で、作家だけではなくてそういう、プログラムされる方も十分、できるわけですから、そういった部分をなんかこう冊子かなんかにしてこう提案ができれば、市長がいろんなところを行かれるときにこうペーパーで渡してもらえれば、逆にその口頭だけではなくてですね、最初のきっかけはそれでもいいですが、具体的にぜひ話していただきたいと思います。特に、県の方から出向されております山下副市長、そして山本部長においては、そういった関係もに、いらっしゃったとお聞きをしております。だからそういった部分の、人脈を活用してですね、ぜひ、一つでも多くの雇用を作っていただきたいと思います。その点について市長何かあれば再度お願いします。
白川市長。
宇勢議員にお答えいたします。私は先ほど議員もおっしゃったように、定住というのは仕事がなく仕事場なくていかんのだといつも思っております。ですから私は 定住促進策はですね、仕事場創設策だと思っているわけです。と申しますのも、今、議員おっしゃいましたように、平成23年で例を取りますと、出生が253でございます。死亡者が491名、自然減が238でございます。で高校生も、高校生の数今把握しておりませんけれども、両高校で300名以上いらっしゃって、まあ、24年の実績では20人ぐらいしか残らない。これがですね、残ってくれれば、おそらく私はですね、定住促進策としてですね、やったから、よそから来てですね、定住するということよりも、出ていかないというのが私は最大の定住策だと思っておるところでありまして、そういった意味で常に、仕事場をということでございます。そのことにつきまして、まあ、頑張っていきたいと思っておりますが、ただいま、議員おっしゃった、私が、光環境が募っているんだということについてですね、確かに、おっしゃるように、私は、その、なんて言いますかね、一つの、まあ、フローチャートと申しますか、こういった環境ですよというのをやっぱペーパーにしてですね、私はずっと持って、まあ、このソラーズの一つの方法だと思いますし、それを持っていることがですね、どこにでもさっと置いていけるというですね、そういったこともございます。これこそまさにそのアナログでございますけど、デジタルをアナログで宣伝していこうというふうに思っております。また両副市長、そしてまた職員にもですね、それを断るごとに、宣伝していくように指導したいと思っております。
牛谷議員。
はい、まあ、ぜひ市長、それを、まあ、決意を言われましたので、具体的にですね、形になるようにしていただきたいというのと、あとはその、まあ、経過を報告していただきたいんですよね。まあ、私の本音としては、いつまでにしたいということを言っていただければ一番いいんですが、まあ、相手があることですから、今こういう状況ですよ、もう少ししたらこうなりますよ、まあ、先ほど言われました壱岐出身の名古屋の方で韓国に、まあ、いろんな輸出物をされているような、そういった話をされて、もしその我々が一緒に行って稼いができる部分であればですね、具体的に動かないかんことになってくるではないかなと思いますので、まあ、そういった部分についてはもう遠慮なくどんどん行っていただいて、まあよく言われるのはその同じ質問ばかりするなということですが、報告もないからするわけですね。やっぱその議会とその執行部とのやっぱ信頼関係を構築するためには、やっぱそういった、まあ、言われる部分もあるでしょうけど、そういった前提のもとにいろいろ協議、例えばその常任会もありますし、その中で話していただくというようなことにしていただきたいと思います。そしてまた先ほど職員にも徹底して言われるように言われましたけれども、まあ、行動目標が特に、山本部長の行動目標の中にも、まあ、組織の目標像として企業誘致や観光関連産業発展により雇用の場が増加しているということで、その使命としては雇用の場の創出により人口流出防止を目指すというふうにちゃんと書かれております。その中で、まあ、定住促進としては今のところ UI ターンの増加として、短期滞在、この間、2月にできたの短期滞在費補助事業と、今アマチャンで話題の地域おこし協力隊事業について書かれておりますし、まあ、市長が言われました子どもを増やすためにはまず独身の男女の出会いを作って結婚していただく、これはもう重々、もう力を入れているのは分かりますし、実績として上がっているのも分かります。だから、そういった部分をぜひ、まあ、具体的に形としてなるようにですね、していただきたいんですよ。で、せっかくこれだけの幹部の方がいらっしゃいますので、そこに市長が投げていただいて、まあ、ある程度たたき台を作って下に下げるっていうようなふうにしていかないと、まあ、その場しのぎだけになってしまいますので、やはり、まあ、一人ずつ人口も減っていくような状況になりますので、まあ、市長のその、さらなるもこれに対しての意気込みをもう一度お聞かせいただきたいと思います。
平川市長。
職員の中で、いろんな研究をしていくも大事でございます。それから皆様方に、今こういうふうですよということをご報告申し上げるも大事でございます。ただそこで私が一番心配いたしておりますのは、不確定なんですよと申し上げてもですね、あたかもそうであるかのような、そういった情報が外に出る。私はですね、ここに先言われます信頼関係築こうじゃないか、なかなか築けないんですね。こういう方向で進もうとしている、いやそうな決まったんだと、私はこういうですね、情報が間違った情報が出る、そういうことがないようにですね、ぜひお願いしたい。そして私は皆様方とですね、実は不確定だけど、実はこの人にこういう相談をしているんだ、ですから来てくれませんかと言った。そうしたら私はお願いがですね、できます。でもそのことを言った途端にですね、その人といついつ会うんだ、どうなってんだ、こういうですね、ことではですね、私は今議員のおっしゃる本当の意味でのですね、信頼関係できるのかと思っているわけでございます。しかし私今ご提案ございました、極力議会とそういう不確定な部分についてもですね、力を合わせて域の発展のために尽くすということで、今後ご相談申し上げます。
長、はい、牛井議員、はい、
ぜひ議長の、議長のじゃなくて市長の並ならぬ決意をお聞きしましたので、いい具体案が出ることを期待をしております。先ほど言われましたマイナンバー制度については、実際は30年から、される、あ、29年か、29年からされるわけですが、その内容については実はですね、市長もご存知と思いますけれども、壱岐市の地域情報化計画の中にも書いてあります。特に、そういった内容についてもですね、本当に、どういった問題があるのか、具体的にまだ国からどういった形でするというのは出てないので、なかなか研究しにくい部分はあるかと思いますので、それに合わせて先ほどから言います、光ファイバーの等のネットワークを使った駆使したですね、住民サービスの向上に向けて、いろいろと頑張っていただきたいと思います。市長が言われました、ぜひ議会との信頼関係の上で、自分としては、市の施策を取り組んでいきたい。特に、最重要課題と認識をしている雇用対策、そして、子育て環境の整備ですね、これについては、管理職も含め職員一体となって今後進めていくということでよろしいですね。再度もう市長にお伺いして。
平田市長、
私の気持ちをご理解できましてありがとうございます。ぜひですね、できるようにできようとしているものができなくなるようなことないように、できようとしているときにはですね、ぜひ後押しをしていただいて、そして、議会と執行部と力を合わせてですね、この壱岐の島を盛り上げていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
部長、
はい、はい、議員、
はい、ぜひですね、市長のリーダーシップのもと、次世代の子どもたちが、輝かしい壱岐の未来について語ったり、そこで進めるような島になるように私も期待をして、これで一般質問を終わりたいと思います。どうぞ市長の活躍を期待をしておりますので、よろしくお願いします。